完璧な企画書のはずなのになぜか承認されない。何度も練り直してデータも揃えてもうこれ以上ないっていうものを作ったつもりが、上司の反応はちょっと保留でみたいな。関係各所との調整だけでこう時間と気力が削られて、気づけばプロジェクト自体が立ち消えに、とか。あなたもこんな悔しい経験ありませんか？
ああ、ありますよね。その正しさだけでは越えられない壁っていうの。ロジックは完璧、内容も正しい、でもなぜか物事が前に進まない。実はそれ、多くのビジネスパーソンがぶつかるかなり大きな課題なんですよね。今回はそんなあなたのための情報源として、ちょっと面白いんですが、バドミントン教室のブログに掲載された石川明さんの著書、ディープスキルの書籍レポートを深掘りしていきます。
バドミントン教室のブログっていうのがまたユニークでいいですね。でもテーマはすごく本質的ですよね。ロジカルシンキングとか専門知識といった、いわば表層のスキルのさらに奥深くにある力。あなたの素晴らしいアイデアがもう二度とおずら入りにならないために、さあこのなんていうか、人間臭くて少し泥臭いでも非常にパワフルな技術を一緒に探っていきましょう。まずこのディープスキルという言葉、一体何なんでしょう。レポートを読むと、プログラミングとかマーケティングの知識はあくまで武器の一部に過ぎないとありますね。どんなに鋭い剣を持っていても、それを振るう場所を確保し、仲間を集めなければ戦いには勝てない。これはすごくしっくりきます。つまりアイディアを実現するための実行力そのものを指すスキルっていうことですかね。
まさにその通りです。レポートでは、人間心理と組織力学に対する深い洞察に基づき、人と組織を巧みに動かす実行力のことと、こう定義されてるんですね。もう少し踏み込んで言うなら、正論を通すためにあえて人間臭い泥臭さを戦略的に使いこなす力、これが本質だと思います。
なるほど、人間臭い泥臭さですか。そしてそのスキルを身につけるための第一歩が、いい人を卒業し、したたかな人になれっていうマインドセットの変革だと。でも、したたかって聞くと正直ちょっとネガティブな響きがありませんか。なんか人を出し抜くとか、ずる賢いとか。チームプレイヤーでありたいと思う一方で、社内であいつは策士だなんて思われるのはできれば避けたいんですけど。
いい質問ですね。そこがまさに多くの人が誤解するポイントなんです。このレポートが強調しているのは、単なるずるかしさでは全くない、誠実さとしたたかさの、なんていうか、ハイブリッドなんですよ。大前提として、日々の仕事で誠実に価値を提供して信頼資産を積み上げる、これは絶対に欠かせません。
ああ、信頼がベースにあると。
ええ、ただその信頼を貯金したままにしておくだけだと、単なる都合のいい人、仕事を頼みやすい人で終わってしまいます。そうじゃなくて、積み上げた信頼をここぞという時に自分のやりたいことを実現するために戦略的に活用する、そのしたたかさ、目的達成への執着心こそがしたたかさの正体なんです。誠実さっていう土台があるからこそ、そのしたたかさがただのわがままじゃなくて、組織を内に進める推進力として機能するわけです。
なるほど、都合のいい人で終わらないためか。耳が痛いですね。ではそのしたたかさを具体的にどう使っていくのか。レポートではまず対上司の戦略が挙げられていますね。組織で何かを成し遂げるにはやっぱり上司の協力が不可欠ですけど、時々はしごを外されるってことがありますよね。最初はいいねやろうって言ってくれたのに、いざ役員会にかけたら、いや私はそこまでとは聞いてないみたいな。
ありますね。でそこで多くの人は裏切られたって感情的になっちゃう。でもディープスキルの持ち主は、まあ人間なんてそんなものだと、こう冷静に受け止めて、そうならないように先手を打つんです。レポートが示すのは、自分がスポットライトを浴びる俳優じゃなくて、物語全体の筋書きをコントロールする脚本家のポジションを取れ、という非常に面白い考え方ですね。
俳優ではなく脚本家、どういうことでしょう。
例えばあなたが主導するプロジェクトの重要なプレゼンの場で、あえて最後にこう切り出すんです。本日はありがとうございました。最後に、日頃から本件について熱心にご指導いただいている〇〇部長より一言頂戴したく思います。
うわ、それはすごい。上司に花を持たせるわけですね。
それだけじゃないんです。社内法のインタビュー依頼が自分に来ても、 いえ、このプロジェクトの真の功労者のは〇〇部長なので、ぜひ部長にお願いしますってパスしてしまう。こうすることで、上司をプロジェクトの当事者、それから貢献人としてお世の場に引っ張り出して、いわば共犯関係にしてしまうんですよ。そうなれば、もはら君が勝手にやったことだとは口が裂けても言えなくなりますから。
確かに。でもそれって自分の手柄を全部上司に渡しちゃうことになりません？自分の社内評価が上がらないんじゃないかっていう心配もあるんですが、そのバランスってどう考えればいいんでしょうか？
そこがまさに長期的な視点が必要な部分ですね。目先の小さな手柄とか評価より、まずプロジェクトを成功させるっていう大きな目的を優先する。一度あいつに任せれば周りをうまく巻き込んで必ず物事を前に進めてくれるっていうレピュテーション、つまり実行者としての評価を確立してしまえば、個別の手柄は後からいくらでもついてきます。むしろそういう立ち回りができる人こそ、より大きな仕事を任されるようになるわけです。脚本家は個々の俳優の評価よりも作品全体の成功を考えてますからね。
なるほど。冒頭の完璧な企画書が通らなかったのは、企画書の内容というより、私が俳優として自分の正しさばかり主張して上司を脚本に巻き込めていなかったからかもしれないですね。
その可能性は、非常に高いと思います。さて、もう一つ、はしごを外す上司とはまた別のタイプ、決断を先延ばしにする上司もかなり厄介ですよね。
ああ、いますね。いいと思うけど、もうちょっとデータ見てからにしようかが口癖の上司、結局機を逃しちゃうんですよね。こっちとしては早く決めてくださいって、こうロジックで攻めたくなりますけど、レポートではどうアプローチするんでしょう？
レポートによれば、上司が決断しないのは能力の問題じゃないと、シンプルに怖いからだと指摘しています。失敗したらどうしよう、責任を取りたくないっていう恐怖心ですね。だから決断しないとって正論で迫るのはむしろ逆効果で、その恐怖心に寄り添って外堀を埋めていくアプローチが紹介されています。
恐怖心に寄り添うですか？具体的にはどうやって？
具体的には3つのステップがあります。まずステップ1は不安を取り除く。客観的なデータとかアンケート結果を見せてこう囁くんです。部長、万が一この企画がうまくいかなくても、このデータに基づいて客観的に判断した結果ですと言えます。判断材料は私が全て用意しますのでと。つまり上司が責任を回避できる逃げ道をこちらで用意してあげるんです。
なるほど。責任転嫁できる武器を渡してあげるわけですね。これは気が利いてるな。
次にステップ2が小さな脅し。これは今このタイミングで決断しないと、来月には競合の A 社が同様のサービスをリリースするかもしれませんといった情報を示す。現状維持、つまり何もしないことこそが最大のリスクなんだと、客観的な事実で認識させるアプローチです。
攻めますね。そして最後のステップ3は？
ステップ3は退路を断ち背中を押すです。今回のトライアルにかかる追加予算はゼロです。つまり会社にとって金銭的なリスクはありませんと伝えて、まず安心させる。そして最後に、このプロジェクトが成功すれば我々の部署は業界で注目される存在になりますよと、決断した先にあるワクワクする未来を具体的に見せてあげるんです。
すごい。不安を取り除き、現状維持のリスクを伝え、金銭的リスクがないことを示して、最後はポジティブな未来で背中を押すと、ロジックと感情の両面からもイエスと言うしかない状況に追い込んでいくわけですね。
まさに。ただ感情的に迫るんじゃなくて、相手の心理を先読みして極めて戦略的にコミュニケーションを設計している。これもディープスキルの真骨頂と言えるでしょうね。
上司を個別に動かす技術はよくわかりました。でも一人の上司を説得できても、部門間の壁みたいなもっと大きな力に妨げられることもありますよね。そもそも自分のいる部署に力がなくて、何を言っても相手にされないとか、組織全体を味方につけるにはどういうアプローチがあるんでしょうか？
良い視点ですね。まさにそのための戦略として、レポートでは誰もいない場所でトップになれというポジショニング戦略が紹介されています。
著者のリクルート時代の経験が例として挙げられていますが、彼は希望しない営業部に配属されたそうなんです。でもそこで腐るんじゃなくて、まずその部署で圧倒的なナンバーワンになる。
まずは足元で結果を出すと A、 そしてその実績を武器に、今度は社内を見渡して、これは会社にとって重要だけれど面倒だから誰も手をつけていない領域を探し出すんです。そしてその領域の第一人者になる。花形の部署で優秀なライバルたちと消耗戦を繰り広げるんじゃなくて、ニッチでブルーオーシャンな領域を見つけて、そこで圧倒的な存在感を確立するわけです。
と社内の誰もが認識した瞬間、その人の組織内での存在感、プレゼンスが確立されて、部署の垣根を越えて人を動かす力が飛躍的に高まるっていうロジックですね。これはキャリア戦略としても非常に面白いです。
そうなんです。もう一つ、企画を通すための面白い技術が紹介されていました。上司の脳内をマトリックス化せよというものです。
脳内をマトリックス化？どういうことですか？私の前の上司がまさにそうだったんですけど、何か新しいこと考えてよってすごく曖昧な指示を出すくせに、具体的な案を持っていくと、なんか違うんだよなって全部却下するんです。あれは本当に心が折れます。
それよくある話ですよね。その状況を打開する技術です。上司自身も実は自分の考えを整理できていないことが多いんですよ。そこで部下であるこちらが対話を通じて上司の頭の中にあるグッドゾーンと NG ゾーンを明確化してあげるんです。
こちらがカウンセラーみたいになるわけですか？
近いですね。例えば頭の中に既存市場、新規市場という横軸と既存製品、新規製品という縦軸の4象限マトリックスをイメージします。そして上司にこう問いかけるんです。部長、今回イメージされているのは既存のお客様に新しいものを売っていくという方向性でしょうか？それとも我々の製品を全く新しいお客様に届けるイメージですか？
ああ、なるほど。選択肢を提示することで相手の漠然とした思考に輪郭を与えてあげるんですね。そこまで冒険はしたくないから新規市場は NG だなとか、今回は既存顧客に深掘りしたいといった形で上司の思考を具体的に言語化する手助けをすると。
その通りです。これをやると企画の方向性が明確になって手戻りが劇的に減ります。闇雲に球を投げるんじゃなくて、まずストライクゾーンの範囲を確認する作業ですね。これも相手の思考をデザインする高度な脚本家としてのスキルといえます。
これは目から鱗です。私が違うと言われ続けたのは、上司のストライクゾーンが分かってなかっただけなんですね。こちらが上司の思考整理を手伝ってあげるっていう発想は全くありませんでした。
さて、そして最後に、これが最も難しいスキルかもしれません。嫌いな人とどう働くかです。
うわ、来ましたね、ラスボスが。どうしても生理的に受け付けない、話しているだけで疲弊する人いますよね。感情的な対立はプロジェクトの障害にしかならないと頭には分かっていても、なかなかこう、
ここでのレポートの提案は非常にユニークで、最初は少し抵抗があるかもしれません。嫌悪感を共感へシフトせよと提唱しているんです。
嫌悪感を共感に？待ってください、嫌いな相手なのにですか？無理ですよ、そんなの。その人の顔を見るたびにこっちの脳は、うわー嫌なやつだって脊髄反射で反応しちゃうのに。
ええ、もちろん簡単ではありません。これは一種のメンタルトレーニングですね。その嫌なやつだっていう感情が湧き上がってきた瞬間に、一歩引いて意識的に思考を切り替えるんです。この人は一体なぜこんなに攻撃的な態度を取るんだろう。どんな不安や悲しみを抱えているからこんな言動になるんだろう。と、相手の背景にあるかもしれない人間の哀れみに無理やりででも思いを馳せてみる。
人間の哀れみですか？レポートには例として家で居場所がないのかなとか、ものすごいプレッシャーで押しつぶされそうなのかもしれないといった想像が挙げられていましたね。
そうです。そうやって相手を対等な敵として見るんじゃなくて、少し上からある種の哀れみを持って観察対象として見るんです。すると不思議なことに自分の心が乱されなくなる。相手へのネガティブな感情が一種の人間分析とかケーススタディに変わるんですよ。相手を変えることはできませんが、自分の解釈を変えることで自分の心の平穏を保ち、冷静にビジネスライクな対応をすることが可能になる。
なるほど、これは一種の防衛術ですね。感情で向き合うから腹が立つのであって、ああこの人はこういう生態の生き物なんだなと観察対象にしてしまえば冷静でいられると。共感というよりは分析に近い感覚かもしれません。でもこれは実践してみる価値がありそうです。
まさに自分の心を守り、目的遂行に集中するための高度なメンタルコントロール術です。
ここまで一通り聞いてきましたが、専門知識とか正論だけでは組織の分厚い壁をいかに突破できないかという現実を改めて突きつけられた気がします。レポートの筆者である湊さんはこの本を、正直者がバカを見る世界を終わらせるための救済の書であり反撃の書だと非常に熱く語っていました。
彼の言葉を借りるなら、 真に誠実であるならば、自分の思いを実現するために泥をかぶる覚悟を持て。
ここで言うしたたかさとか泥臭さは、決して自分の私利私欲のためではないんですよね。より良い目的を達成するための、いわば必要技術として再定義されている。この点が非常に重要だと思います。
本当ですね。私たちは資格の勉強とか語学といった目に見える表層のスキルを磨くことには多くの時間を費やします。でも本当に物事を前に進めて自分のアイデアを実現するためには、今日話したような人間心理の奥深くに関わる深層のスキルの方がもしかしたらもっと重要なのかもしれません。
ええ、どんなに素晴らしい性能のエンジンも、それを動かすための燃料とか巧みな運転技術がなければ、ただの鉄の塊で終わってしまいますからね。
今日は自分の仕事の進め方を根本から見直すたくさんのヒントをもらいました。そこで最後にあなたに問いかけてみたいと思います。あなたが持つ本当に良いアイデアや企画を今度こそ実現させるために、今週一つだけ試せるとしたら、どんなディープスキルを使ってみますか？